高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は裁判員制度の話をします。実は7月の30日もう少し前になりましたが、大阪地方裁判所がアスペルガー症候群が影響しているというふうに判定をした殺人事件の被告人に、検察官の求刑、これは16年でしたが、これを超える20年の懲役の判決を言い渡した、そういうことがありました。これは大きく報道され、その後の報道もあって、おそらく多くの皆さんがご存知だろうと思います。今日はこのお話をしましょう。少し長くなりましたら来週に続けてお話をするかもしれません。20年の判決といいますのは、これは有期懲役の上限なんですね。これ以上長い懲役というのは法定刑としてはない。この被告人というのはアスペルガー症候群にかかっていた。で、長く自宅に引きこもっていたようですね。で、そこへ来て、自分でしっかり生活をしたらどうだということを助言した実のお姉さんを、逆恨みをして、それで包丁で刺し殺したと、そう言われる事件です。こういう犯行の動機が形作られたことには、アスペルガー症候群が影響している、あるいは被告人が反省を十分にしてないということにもアスペルガー症候群が影響していると、こういう判断を裁判所はしました。で、実際この症候群に対応する受け皿が用意されていないのだ、そしてまたその見通しさえもないのだというふうに裁判所は断定をして、そうすると再犯、つまり再び犯罪を犯す恐れが強く懸念されるので、許される限り長い期間刑務所に収容して反省をさせたい、こういう理由で最長期の懲役刑を言い渡したと、こういうことです。3人の裁判官と6人の裁判員の全員が同じ意見だったのか、それとも多数決でその結論になったのかは分かりませんけれども、しかし結論として多くの裁判員裁判官が20年間この被告人を刑務所に収容することが良いことだというふうに判断をした。しかもそういう結論を出すことが社会秩序の維持にも役立つという言い方をしたんですね。社会秩序の維持に役立つのなら、アスペルガー症候群の患者の被告人を長い期間刑務所に収容させて良い、収容させることが良い、そういう判断をした。この被告人はこの判決には納得できないということで控訴しました。そして弁護人は量刑を重くする方向に被告人の障害を考慮したということは容認できないというコメントを出しています。さて、この判決に対しては患者さん、あるいはこの周辺のさまざまな障害を持つ患者さんや支援の団体の人たちが強い怒りを叩きつけました。日本社会福祉会とか、日本児童青年精神医学会とか、日本自閉症協会とか、専門家 あるいは支援の団体などが激しくこの判決を批判しました。その一つ、日本発達障害ネットワークの声明はこんなことを言ってます。判決は発達障害を理解していない、差別である、到底許されるものではない。被告人自身、この育つ過程でアスペルガー症候群のことを知らされていない、適切な支援が得られないままに引きこもりになっている、社会から切り離された形で生活をした中で犯行に及んだこと、そして懲役最上限の刑まで科されるということは二重の不幸なんだ。そしてまた、この疾患を知らないで、その結果支援も得られることなく対応に苦慮した家族の人たちもまたみんな不幸なのだと。司法はアスペルガー症候群をプロの視点で検討することを怠った、こういう批判でした。この団体の責任者の方は、裁判員制度が始まるときに心配していたことが現実に起こったというふうにおっしゃったと報道されています。裁判員制度にこの危険を感じていたということをおっしゃっています。さて、その一方、元最高検の検事は全く逆に、責任能力にこの被告人は問題がない、つまり責任を負う能力があるという、そういう判断に立つ以上、刑罰を定める際に最も重要な要素というのは社会秩序の維持を図るということなのであって、この判決は裁判員裁判を導入した成果だと、ここまで称賛をしました。ここにはアスペルガー判決をめぐる大変厳しい批判と大変な称賛とがあるということになります。裁判員裁判というものは一体何なんだということが、ここでは議論の対象になるでしょう。発達障害者の多くの方々は、相手の感情や周囲の空気を読み取ることがあまり上手でない、また自分自身の気持ちとか、あるいは何て言いましょうか、心情を的確に表現するということもなかなか容易でない。この事件の被告人が反省が乏しいと言われる、その反省が乏しいというふうに断定する前提がそもそもあったんだろうか。この被告人は肉親の気持ちだとか態度だとかを適切に受け止められる条件が備わっていたのだろうか。この被告人が取った態度行動を発達障害のない人のそれと同じように見ていいんだろうか。そもそも20年間というこの期間がこの被告人にふさわしい反省時間なんだろうか。一体わずか数日で判決にまで至ったこの大阪地裁の裁判官や裁判員たちは、こういった論点を少しでも真剣に考えたんだろうかという疑問が強く残ります。そして問題は、長い期間、実に長い期間、一般の社会から隔離するということが社会秩序の維持に役立つという、そういう判断の良し悪しです。こういう考え方の基礎にあるのは、この社会はさまざまな境遇条件の人たちによって構成されている、そういう見方を取らないで、自分たちの社会に危険をもたらす、異分子といいましょうか、異分子を取り除くことを良しとする見方です。私はそういう見方というのは、全ての個人を孤立と分断に追い込んでしまう究極の差別の思想だと思います。判決の最大の問題は、 こういうものの見方、考え方を裁判員制度の、まあ、いわば民主主義という、看板のもとに覆い隠してしまっているということ、裁判員制度というのは民主主義の産物なんだという、そういう看板で隠してしまっているというところにあると思います。さあ、今日はだいぶ長くなりました。この話は来週にまで続けてみましょう。今日はここまでにします。